Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
Hello.
土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ11月に入りましたね。
入りましたね。
はい、
うん、
なんか私は温泉に行きたいなという気分になりつつまだ行ってはおりませんが。
そうですか、
うん、秋楽しんでますか？
楽しんでませんね、はい、
そう忙しいかな、
はい、忙しいですね。でもまあそれ以外は楽しい、まあ、毎日頑張って楽しいこと見つかりたいと思います。
そうですか、
はい、
さあ、 アニアからこの前ね、
はい、
とっても美味しいものをいただきまして。
あ、よかったです。
そう、
口にあって、
はい
はい、
アニアのお庭に、なった咲いたなった、柿、
はい、
なんですよね。
そうですよね。
今年豊作なんですって。
豊作です。140個も取れまして。
すごいね。
実はあの木はねちっちゃいんですよ。だから人間2メートルちょいということで、多分幹も直径10センチないと思うんですよ。
そうなの、
うん、すごい細々で買ってたものなんだけど、今のうちに引っ越して入れて大きい、で毎年なってるんですよ。去年はね30個とか。
すごい、ね、
その2年前はなんかね5個とか。
そう、
そんなんだったの。
じゃあ今年はすごい
ん
だね。
もうなんて爆発でしょうって。
そうだよね、
はい、なんか居心地いいみたいですね。
何かあったのかな今年。
そうなんかね、でもね柿は今年豊作らしいですね。だから里の大きさ柿もすごい豊作で、うん、ちょっと普通よりも値段は少しお手頃だって言われてます。言われましたからね。
そういえばうちの近所の、うん、お宅の柿も今年は豊作だって言ってましたね、うん、いつもはねあんまり色づきが良くないんだけども、
はは、
今年は結構いい色に熟してるんですよ。
はは、なるほど。で私たちは今回ね2回分けてそれをさらうっていうんですか、
うん、
やったんですけども、うん、渋抜きをしておいたんですけど、はいはい、でやっぱり結構硬いところで、うん、収穫した方が長持ちするんだなって、うん、だから木で柔らかくなってしまえば、うん、もうなかなか食べれないので、
そうだね、
で35度の焼酎につけたら、はい、10日ですかね、うん、で結構ちょうど食べ頃になるんですけど、うん、ちょっとうまくいったのはちょっと嬉しかった。
いや本当に硬さもちょうどよくって、
うん、
実際柿って固めが好きな人と、ほんと柔らかめが好きな人といろいろといるんだけども、ちょうどいい、
ああよかった、
うん、まだ日持ちもするし、
いいですね、
う
ん、嬉しいです。
十分楽しもうと思います。実りの秋ですからね。
そうですね、はい、嬉しかったです。
嬉しかったです。
はい、
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーなんですけど、ちょっとメロな感じで。
そうですね、ロー・リート、はい、Walk on the Wild Side ってちょっと面白いサイドで、うん、ワイルドサイドで歩いてみませんかっていう意味なので、
うんうん、
いろんな人たちがニューヨークにやってきていろんな生き方しだすっていう曲なので、今日のテーマにぴったりじゃないかなと思いました。
わ、うん、かりました、
はい、
さあ私も仕事から今結婚シーズンということでね、
はいはい、
いろんな結婚式、お手伝いはしてるんですけれども、結婚式イコール、結婚という形がいろいろと変わってきてるのかなっていうところで、今日のテーマに行こうと思いますが、
なるほど、
LGTB、はい、多分皆さんの中ではちょっと聞いたことがないなっていう方もいらっしゃると思います、
はい、
LGTBですね。
あ、
どんな意味です
か？ LGBT、
あ、逆かな、
うん、そう LGBT というのは、まず L は、はい、レズビアン女性同性愛者ということで、はい、G はゲイ男性同性愛者、
うん、
B はバイセクシュアル、イクワル両性愛者、
はい、
T はトランスジェンダー、生まれた時の法的性別、学的社会的な性別とは一致しない、
うん、
例えば女性の体の中に自分の気持ちは男だというような、そうですね、生き方よりも、そういう性格といいますか、体質といいますか、であることを言います、短くして LGBT って略されてますけども、これは、アメリカからの、そうですね、略でして、で全ての、今は、性的多数者、男女一緒になるっていう、じゃなくて性的少数者のことを示す言葉も言いますし、あと性的マイノリティとか、そういう言葉も使います、
うん、 まあ、要するに結婚っていうかな、あのパートナーとして、まあ、いろんな形があるんだよということなんですけれども、あの先日もあの渋谷区の、ね、区役所の方に、はい、あの同性カップルの、ね、パートナーシップという証明書を交付するということで、あのそれを受理しましたよっていうお話が多分ニュースに流れたと思うんですけど、まあ、いろんな中でいろんな賛否両論はあると思いますけれども、いろんな形があるんだよということでご紹介をしていきたいと思いますが、
そうですよね、うん、
まあ、日本だと、まあ、この前言った渋谷区、そして世田谷区の方もパートナーシップの証明書を出せるということなんですね。
そうですね、はい。でそれ今の時点では法律の意味がないんですけども、うん、最近の動きとしては例えば生命保険会社とか、うん、病院の、はい、そうですね、パートナーがお二人の中の一人が病気になって、うん、同じ姓だからあの面倒見られないとか、うん、あるいはその、保険会社がさすがに渋谷と世田谷区 の、 その条例は非常に大きな意味を持っているのは、うん、その会社とか民間企業がそれにあのなんとか応用できるようになるっていう、うん、はい、あの意識改革といいますかという非常に意味が大きいじゃないでしょうか。うん、で私から見たら、EU の、生まれ育ちの私なので、はい、割と当たり前じゃないけども、うん、あのまあ、普通ということで、日本ではもうまだまだその辺は、表にあの正々堂々出れない、傾向があるんじゃないかという印象がありまして、でそこで、あ、21世紀に到着したなっていう、あのダイバーシティといいますか、うん、その多様的な生き方といいますか、多様的な人たちというか、うん、そういうのをあの法的と、法的まだあのなってないんだけど、うん、まあ、行政上でオープンで認めるという動きなので、割と非常にあの評価してますね、うん、なんか大きくか、うん、大きな、ね、あの一歩前の一歩だと思いますね、うん、はい、
やっぱりヨーロッパでは、まあ、はい、普通というか、そんなに珍しいことではない。
そうなんです、うん、そんなに珍しいことではないです、うん、珍しいのはアメリカなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだから EU は意外と方針、うん、報酬ではなく進歩的なんですね、うん、でその人権の上であの物事を運ぶものですので、うん、60年代70年代までは、うん、同性愛はもうつあの犯罪だったりとか、うん、そういうあの法律はヨーロッパあちこち、特にキリスト教のあの国を大事にする、まあ、カソリックを大事にする国々がそうなんですけども、うん、でもやっぱりたくさんのなんかデモとか、うん、あのロビーの一生懸命の働きかけで、うん、割と特に2000年代からは、うん、そのパートナーシップが、うん、認めるようになったり、それで、そうですね、ドイツも結婚は法律的にまだ認めてないんですけども、うん、今検討中ということで、でもパートナーシップとしてはもう2001年から普通にあります、うん、なので例えばあの政治家とか、はい、あのよくあのメディアとかに出る人でも、はい、カミングアウトして、うん、私は同性愛者ですよとか、これは私のパートナーですと、うん、特に政治家とか結構高いレベル の、 あの人がも出てましたの で、うん、で一番いい例だとあのベルリンの前の市長が、はい、もうゲイな方で、それでもう自分のパートナーが、うん、もうあのファーストレディじゃないけど、うん、ファーストどう呼びましょうかっていう、うん、みんなちょっと戸惑ったんですけど、うん、そうですね、あの普通にあのもう何もあの大げさでも、うん、恥ずかしいでもなく普通そうですよということで、うん、まあ、仕事に行きましょうっていうことですから、そうですね、あの私から見たらすごくプライベートなことですし、うん、だドイツの外務大臣、前の外務大臣も、はい、ゲイの方で、それは普通になってましたね、うん、はい。
まあ、まだまだ日本だとね、うん、やっぱりちょっとこう閉鎖的な部分遅れてるなっていう感じもするんだけれども、うん、はい、それでも少しずつ、
はい、
うん、こう開けてきてるのかなっていう感じが
しますね。そうですよね。だから、まあ、あのちょっとあの渋谷区長も言ってたかと思うんですけども、うん、あの慣れなんですよね。だから教育といいますか、なんか外国人と接するとも同じなんですけども、はいはいはい、そのちょっとマイノリティな人たちが、いろんな人たちいますよ、いろんな様式生活ライフスタイルがあるんですよっていうことを許していきませんかということで、うん、あのそれで あえて考えると、やっぱりネガティブを考えると差別を受けてはいけませんとか、うん、その同じ人権マイノリティだからって言って、うん、あのみんなと隠して生きないといけないのかっていうのはあのおかしい話ですから、うん、そこは、なかなか大きな意味持ってるんじゃないかなと私思いましたね、
うん、まあ、さっきにあのアニャが言ってた、例えばあの病院でね、例えば、うん、あのいろんな病気の中でお互いに分かっちゃっていこうという、ね、パートナーがいるのに、 やっぱりそういう証明書がないために、お話を聞くこともできなかった
そうなんです、ね、そうなんです、
そういうことも以前はあったわけですもんね。
そうなんですね。これはドイツとか大きな問題として、うん、あとはそうですね、依存、
うん、
自分の遺産 の、 その死んでからは、うん、まあ、もちろん遺言書を書けばいいんだろうけども、うん、もう同じように扱う、家族と同様に扱ってもらえることは非常に意味が大きいかと思うんですね、うん、であとはもちろん子供、
あ、そうですね、
で子供どうしますか、だから一人子供がいて、うん、でそれで二人でどうせ愛車が育っていいかどうかということで、もちろんドイツだったら育っていいことになってるわけですの で、うん、で子供たち聞くと、どうですかって言って、うん、自分はパパ二人とか私はママ二人とか、うん、そういうことで、まあ、子供は人間を見るもんですから、うん、それは当たり前っていう、うん、そこでもちろん幼稚園とか小学校とかその学校側もそれも受け入れてくれないと困るんですけど、うん、そういうふうにもうなっていってますので、うん、EU に関しては割と進歩的でオープンなスタンスを取ってますね、うん、子どもたち特にみんなもうなんか混乱するんじゃないかなとか、そう言われてるだろうけど、
う
ん、ただ慣れないだけであって子どもたち上手に対応してますので、
うんうん、子どもたちの方が逆にこうね、うん、もうちょっとこう広いのかなって感じがする、大人たちも狭き、ね、考えになってしまうんだけど、
そうなんですよね、うん、私もそう思います、うん、はい、
まあ、日本だと一応今の段階では戸籍の続からに妻と夫と記載されるところがあって、とりあえずは、まあ、配偶者同時に2人とも同時に扱われるということなんですよね。あとは双方に子どもの親となる資格、共同の親の、親権というんですけど、それが与えられると、あとは外国人パートナーと日本で結婚生活を送るための資格、通称結婚ビザというらしいんですけど、それが与えられるということなんですね。
これ知りませんでした。
だから、まあ、
素晴らしいですね。
婚姻届は実は無料で出せるんで、まあ、日本の場合ですけども出せるんだけれども、結局この証明書に関しては実質結構手数料がかかるというのが今の現状ですね。まあ、公正証書を作るための専門家に依頼する手数料としてやっぱり数十万かかると、
そんなかかるんですね。
そういうことまだ日本ではされてますね。まあでもやっぱりメリットもあれば正直デメリットもあると
そうですか
いうことなんですけど、実際の私が結婚式をやるにあたっていろんな中でそのスタッフと話をするんですけど、正直今のところは私はまだ携わったことはないんだけれども、まあでも今後そういうカップルが来たらやっぱり、ね、受け入れるというか、
うん、
お祝いしてあげたいよねっていう話はスタッフの中にも出ている、
はい、
ただ、
はいはい、
正直宗教上参席できない人も中には出てくるのかもしれないな。
でも日本って宗教というのはそんなにみんな気にしないじゃないですか、
まあ、要するに外国人の、ね、家族結婚するときにキリスト教だとなかなか認められないとかってありますね。
そうですね、これはまあ、はいはい、だからそれはキリスト教では今特にカトリックの 教法がなんかちょっとね今スタンスをちょっとずつ大きくしつつということもあって、
はい、まあ、親族の中にもそういうことがあって出られなかったんですって話もちょっと聞いたりするので、
なるほどね、
まあ、そういうことも含めてこれからいろいろとこう開けるね、
いいですね、
結婚とか開けるそういう世界でいてほしいなとは思いますね、
はい
はい、アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはその LGBT の人たちのシンボルでもなる虹の旗なんですけど。
虹ですか？レインボーですか？
レインボーですね。はい、レインボーの旗というのがあるんですけど、それをよく、うん、なんて言いますか、ダイバーシティと言いますか、そのゲイとかレスビアンとかそういう人たちのシンボルとして、まあ、ちょっと一昔に差別のために使われてる、そのデモとかその時によく使われてるので、はい、でも全体的にはもう平和の意味でもありますですよね。だからそのレインボーパレードとかそういうたくさんあるんですけど、それをちょっと説明しようかと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、70年代でその、特に同性愛者の中のシンボルとしてはそのいわゆる虹の旗を、使われてるんですけども、そこは1978年にアメリカの、アーティストのジルバッド・ベイカーという人が、作ったものだそうなんですね。でそれをまあ、まずプライドがあることを示して、それからもう一つはライフスタイルが様々よということを歌えるために あの言わなくてもいいので色だけで見えるっていうようなあの感じなんですね、はい、で実はですねあのもうすでに1969年の有名なジュディ・ガーランドという俳優が、うん、女優がいるかと思うんですけど、うん、その人がよくあの、アイドルになってて女性愛者の中のアイドルになっててその時にもすでにあのそのレインボーのカラーを身につけて、うん、あのLGBT の人たちが、その、お葬式にあの行ったわけなんですけども、うんうん、で彼女はあの Over the Rainbow という有名な曲を歌ってたかと思うんですけど、うんはい、その中ではその虹を、越えて、そうですね、ここの世の中よりも良い世界、うん、ここの世の中よりももっと正義の正しい世界が待ってますよっていう意味で、その歌詞もあの意味合いでレインボーカラーと、レインボーの旗と、一緒になってるんですって。
そうですか。
ね。
ね、いいね。
いいでしょ。
うん、本当にあの7色。
そうです。
いろんな光があるのでね。
で、その80年代にみんな、あ、まあ、先のクイーンの、あの、歌手のフレディ・マーキュリーもそうなんですけども、うん、エイズでいなくなられてる芸の方々が多いんですけど、はい、その、それを思い出すために、そのレインボーの、カラー、レインボーの旗に、虹の旗に、あの、一番最後にちょっとだけ、あの、黒色の、線だけも、あの、その、思い出すために、うん、あのそういう苦しんだ人たちもいたんだよという思い出しで、入ってることもあるということだそうです。そうです
か。深いですね、
はいはい、
さあそれでは最後にお出かけいきましょうか。
はい、はい、秋なんですけども、秋ということで、紅葉はどうかなっていうこと で、ちょっと面白い、スポットを紹介させてください。11月1日からもすでに開催してますけども、明日の8日までに、村上のちょっと、そうですね、大場沢というあの村上ちょっとだけあの車で、行くと、富西寺庭園秋の公開っていう、大変綺麗な紅葉を見ることができるんですね。
はい、
で富西寺は曹洞宗のお寺さん でここでは、いろんなイベントもやったりしてまして、今回は懐石前もあるんですが、これはまあもう売れ切りだと思うんですけども、お抹茶席が、設けてます、うん、そのために、もう、お抹茶をあのもらって、行くことも可能なんですね。なのでこれは、午前9時より午後4時まで、自由に見ることができるんですが、駐車場限りがちょっとありますけども、そうですね、あのとっても綺麗なあの、お庭になってます。
お庭ね、緑のシーズンも綺麗ですけどね。
そうなんですね。なのであの紅葉が おそらくお見事だと思いますので、ぜひぜひあの見てみてください。いろんな他のイベントもやってますので、例えばちょっとしたフリーマーケットとかあのそういうあの小さいイベントも あのあちこちあるので、立派なお寺なのでもし興味ある人はぜひお出かけください。富西寺庭園秋の公開、村上市の大場沢の、1847の、ところにあるんですけども、詳しいことはまだブログにアップしておきますので、もしよかったら、そこでも、見てみてください。
はい、
明日までですので、ぜひ。
はい、時間は9時から4時ですからね。
はい、
あのまだまだあの4時だったらちょっとこう暗くなりつつって感じですね。
はい、そうですね、ぜひぜひ、
はい、お出かけになってみてください。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は LGBT ということでね、まあ、いろんな結婚、いろんなパートナーのやり方、あの形があるということだったんですけど、ちなみに、まあ、日本でよく婚姻届出しますよね。最近ね、婚姻届の用紙も変わってきてるんですって。
そうですわ。
もちろん区役所でもらうね、なんてことない普通のペラペラっていう紙もあるんですけど、例えばキティちゃんとかね、セーラームーンのようなああいう髪は OK でしょうか。
ああ、わかりません。
OK なんです。
へ
え、OK なんですよ。あのちゃんとしたもの、あの要所要所書いてあれば OK です。
なるほど。
で、例えば自分たちの写真を貼ったり、思い出の地の写真を貼ったりすることは OK でしょうか。
婚姻届けでしょ。
婚姻届け、
わからない。
これも OK なんです。
も
うね、だから婚姻届自体をね、それだけ見てもいろんな形が今増えてきてる。自分たちの思い出の、結婚届を出すという形も増えてきてるんです。
じゃあローマ字で私の名前を書いてもらえるんですかね。
どうだろうね。
これ誰か調べてほしい。私カタカナに入ってますからちょっと不満なんだよね。
そういろんな形があるんだもんね、はい、だからこれから出すという人たちはいろんな形がね、あのできると思うし、いろんな思い出の形をそこで作ることができると、はい、いうことですよね。
いいですね、素晴らしいと思います。
まあ、実際の私たちの周りでもね、あの同性のパートナーを持っている方もいらっしゃるのでね、まあ、本当に幸せそうだなって本当に思うんですよ。
いいと思います。あの、だってまず何々誰々を好きかよりも人間が人間ですから、それをまず個人のを見ていきたいなと思いますよ。
そうですね、これからどの風に結婚の形がパートナーの形が変わってくるのか楽しみですね。
そうですね、楽しみにしてます。はい、
ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。